刻は5時40分57秒。もうすぐ5時41分になろうとしているところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデーイデーイイデーイじゃなくてさ。
ちょっと乗り損ねました。
今日は第一金曜と第二金曜パートナー交代で森友くんが登場で、11月の先陣を切っています。
はい。
やばいですね、11月は。
11月。
森友くんについてこいみたいな感じで。ラジオ広報コーナスの中で紹介した、はい、公演の名前募集、
うん、
ね、
いいですよね。
あれはだからその今の木村屋さんの向かい側のね、うん、あの新しく建ったマンションの駅前のあのマンションの向こう側にこの2つ、
そうですね、
はいはい、ガソリンスタンドと向かい側になる公演っていうことです
ね。あの辺ですね。
公演の名前ね、うん、
なんか
ミスド公演はダメなんでしょ、だから。
いや、だ
問題あるんだよ、多分ね。
多分ね。
もともとミスド公演結構曰くがあるから、ミスド公演はダメだよな。う
ん。何にします
ねえ、うん。いいじゃん。でね、いろいろとこうあると思います、
ね。なんかね、自分のなんかつけた名前が公演
公演名になったら、ちょっともだえるね、それは。
そうですね。もだえますね。
フライフラワーズパーク。
あ、いいですね。
FFP にする
か。FFP
ねえ。
いいですよね、でも、フライフラ
ワー。フラワーラジオ公演。
それ
なんで企業に属するの
それ多分ね、ダメだと思いますよ。
トワイライト安倍公演。
安倍公演トワイライトアベニューじゃなくて、トワイライト安倍公演。
トワイライトパーク。あ、違うね。だってトワイライトなわけじゃないもんね、いつもね。
まあ、そう
ね、朝もあれば昼もあるわけだから、ね。
うん、そうですよね、うん。そうか。アベニュー、なんてもそうか。
パーク森友っての
パーク森友。
ラーメン田代みたいなやつ。
パーク森友。
パーク森友。
絶対
何屋さんかさっぱりわかんない。
何屋でもねえし。
公園売ってるお店みたいな感じになって。パーク森友。駐車場だね、ほとんど。そう
ですね。そうですね。はい。
なるほどね。
うんうんうん。
もういろいろあると思います、ね。コーノス在住、在勤、在学の方であれば、はい、お一人5作品まで応募できるらしいですから、
うんうんうん、
ちょっと皆さん張り切って考えてみたらいいんじゃないでしょうか、
ね。そうですよね、う
ん
う
ん。やばいですよ、自分の考えたのが本当公演の名前になったら。
うん、なったら本当にもだえますよね。
もだえるでしょ、それは。もだえパーク。
もだえパーク。
倫理上ダメだね。ふざけてるといくらでも浮かぶんです。
そうですね、ふざけ
てる。ダメですよね、本当にね。ね、話全然変わる、はい。今日のファックステーマ。
はい。
紅茶といえば。
紅茶といえば、
今日皆さんに投稿していただきたいテーマはですね、ズバリ紅茶といえば、
はい、
今日紅茶の日なんです。
紅茶の日、
うんうんうん、飲んだちゃんと今日。
今日飲んでないですね。
全く俺も飲んでない。コーヒーガブガブ飲んでたけど、紅茶は飲んでないですね。あんま飲まないんです。年に一度飲むか飲まないかですよ。
あ、そうですか。
うん、
僕結構
そんな飲むの。
あの
紅茶、
いわゆるソフトドリンクというか、ペットボトルで売ってるやつは飲みますよ、
はいはいはい。え、飲むんだ、
はい。
全然飲まない。全く飲まないです、ね。
いわゆるモモの紅茶みたいなやつとかは、
あ、水か炭酸水だからね。
あ、もう僕も大体炭酸水ですけど、なんかちょっと違うの飲もうかなっていう時。
へえ、起点が効いてますね。
起点が効いて。
あんまり冒険しないから。
あ、本当ですか。
ズバリ紅茶といえば、うん、紅茶といったら皆さん何が思い浮かぶでしょうか。まあ、そのようにいつも飲んでる紅茶でもよし、
まあそうですね、
この紅茶が好きだっていうのでもよし、うんうん、紅茶の思い出、紅茶のエピソード、
うんうんうん、
からリプトン紅茶の従業員の方、はい、日東紅茶の従業員の方、はい、元でも今でもいいですし、ね、あの就職が決まって内定した方でも結構です。あ、
内定した方いいですね。
うん、紅茶屋さんやってたとか。
あ、まあそうですね、うん、なんか紅茶屋さんってすごい缶がいっぱい並んでて。
あ、そうです、ね、
ありますよね、専門ショップ。
はいはい、ありますよね。
そういう、うん、そういうのお店の方とかね。
ダージリン野郎と呼ばれてた方。
野郎野郎なん
で。歌や小説、ドラマ、映画などで出てきた紅茶の場面の思い出とかいろいろあると思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
紅茶風呂に入ったことがあるとか。
紅茶風呂
あるのかどうか分かんないですけど、うん、ね、
はい、
いろいろあると思います、
うん、
紅茶といえば、
はい、
皆さん何が思い浮かびますでしょうか。もう一言でもいいのでメッセージいただければと思います、うん、
はい、
ファックス番号、
はい、
森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 2179で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたします。なんて、ね、笑ってないでさ、笑ってないで投稿しなさいよって話ですけどね。傍観者だから完全に。
そうですよね。なんかみんな、
もう先週一人だったからさ、もう連続して鳴らしてたから。なんかもうすっげえ一人で部屋の中さ、これいるからさ、もうずーっとこうやってずーっとこうやってたよ俺先週。なんだかもう、そうするとだんだん楽しくなってくるんだよね。不思議なトランス状態になってくる、
ね、そうですよね、
うん、メールアドレスは info@fm767.com、うん、info@fm767.com でもお待ちしております、うん、スターウォーズがいよいよ近づいてきましたね。
そうですね、
予告編はすごいんだよね、いつもね最近。予告編はすごいんだよ。ついに最終予告編見た。
見てない
です。最終予告編というのがリリースされてるんですよ。
あ、本当ですか。
予告編全部でね、ま3種類あって、うん、1つはその、監督のコメントがちょっと入ってるだけのやつだから、うんうん、ほとんど一緒なんですけど、うん、最近最終予告編っていうのが出てきてですよ、
はいはいはい、
結構なんか意味深なシーンの連続で、おやおや、でこれで最後でしょ一応。この
そう、
ね、スカイウォーカーの夜明けってタイトル俺はどうかなって思ってるんだけど、ちょっとこれだけはどうだったんだろうって。もう少しライズオブスカイウォーカーでよかったじゃんね、
そのまんまで、
ね、なんでスカイウォーカーの夜明けにしたんだろうな。刑事ドラマみたいにな
っちゃった、まあ、そうですよね。ちょっとね、昭和感が
なんでなんだろうって
出てきますよね。
なんかいつも首をかしげるんだ。怪しくなってきたぞみたいな。
どうなんだろう。
でもさ、それでさ、まあ、いろいろ思いは募るわけなんだけど、
うん、
この本番に向けてって言ったら別に俺が出るわけだから。12月20日でしょ。
20日ですね。
ねえ、うん、だ金曜日なんだ、それがまた。
あ、そっか。
もうさ、見てから番組乗り込むには時間がなさすぎるし。
まあそうですよね。
どうしようかなと思ってさ。
どうしようかなと。
ドアキン終わってから、番組終わってから行くのもちょっとできないしさ。
ああ、そっか。
うん。
ギリ
なかなか、だからもう一番最初の朝一のやつ見てから来るかとか。まあ次の日行きゃいいんだけどさ、まあ、
もう次の日にするしかないですね。
12月もう年末ねクリスマス直前だから、
うん、
連休になってるんじゃ
なく
て、違うんだっけ、土日だよね、だからね。
そうですね、
うん、だからさ、それでさ、
はい、
いろいろこう最近あんま映画見てないなと思って、
うん、
いろんなこの映画のニュースとかをちらっと見てみたらさ、シャイニングの続編やんの知ってる？
知らなかった。
で、そう、ジョーカーとかもすごい、まだ見てないんだけど、
あ、
シャイニングが続編あって、
はい、
ユアン・マクレガーなんだよ、あの子が大人になるの。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。ダニーだっけ？
だったかな、
うん、
名前忘れたけど。
だからさ、
あの子が大人
なんだ。あの子は大人だったら40歳過ぎるんだよ、あの子が。
はははははは。
で、あのレッドラムとかのこの秘密がこう、何、うん、意味全く分かんなかったもんね。逆から読んで、その殺人みたいなことだけしか分かってなくて、
う
ん、
は
い
は
い、
そうですね。
でもそ、あれにはあれの意味があるらしくて、
あ、
それの謎が分かるって、何年経ってると思ってんだよお前って。
すごい前です、
ね、いや、ブレードランナーよりびっくりした。
確かに。
だからさ、この間ちょっとさ、うんうん、生歌16曲いいよ、
はい、
頭の中でいろいろやんなきゃいけないのに、
はい、
シャイニング見ちゃった。
見たんですよ。
夜中。
夜中。最初のシャイニング、
ね。もう最初のシャイニング。最初のシャイニング見ちゃって。
最初のシャイニング。
いやー、やっぱすごかったですね。
あれすごいですよね。
やっぱすごかったですね。キューブリックなんだよ。
キューブリックですね。
でも、まあ、キューブリック今いないからさ、
うん、
どういう風になるのかなとは思うんだけど、
ね、
改めて、あれ、俺中学生の時ね、
はい、
リアルタイムで劇場で見てんですよ。
あ、こう。なかなか。
ダントツだったね。中学時代に見た映画の中で。
衝撃度。
うん。
うんうんうん、
なんだかよくわかんないけど、うん、ワンシーン全部覚えてんだよ、なんとなく、で今回改めて見直して、
うんうん、
40年ぶりに。いやー、全部覚えてたね。
へー、うん、そうなんですね。
そうそう、ここでこう来て、ここ曲がったら双子がいるんだよね。
あ、
いや、本当に本当に、なんかもう、うわー、やっぱいるみたいな。
やっぱ
まだここに立ってるみたいな。
じゃあその当時相当な印象だったんですね。
もうインパクト強かったんだね、自分の脳裏に。
まあもともとキューブリックのね、
まあそうだよ、そうだけどさ、
もう絵面もね、うん、すごいですもんね。
いやでもシャイニングっていうのはまたいろんなオカルト映画の常識もいろいろこうね視覚的に覆したからびっくりしたけど、ゾンビでバーみたいな感じの映画ばっかりだったの
にないですからね、
うんうんうんうん、すごかったですね、
うん
うん、やっぱ来てるよなジャック・ニコルソンもあのオリーブ役の人が女女性のね、
はいはいはい、
まあいいや時間もない
から
というわけでございまして、はい、CM の後は僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います、うん。それでは私無伴奏独唱歌い人語る次のライブですけれども、
はい、
11月23日、
うん、
いい兄さん、
いい兄さん、
勤労感謝の日ですね、土曜日祝日、はい、夜の歌舞伎町に出現いたします、
うん、
8月にこの番組にゲストに出てくださった鈴木ジョニー隆プレゼンツ、
はい、
レッドホットライブボリューム25、全部で4バンド出るんですけども、うん、2番目に歌い人語る登場いたします、
うんうん、
1500円で4バンドも見られる、
うん、
すごい熱い
熱いですね、
うん、やっぱブルースロック的なこのライブハウスなんで、
はい、
それに向けたちょっとこのプログラムを考えてみようかななんていうふうに思っていますので、
うん
うん、ぜひお越しいただければと思います、うん、11月23日の土曜日夜、夜7時開演でございます。私は2番目に出演します、うん、歌舞伎町のゴールデンエッグ、
うん、
ゴールデンエッグ出演しますのでぜひよろしくお願いいたします。そしてなんといっても12月7日徐々に迫ってまいりましたね、
はい、
1ヶ月後ですか約、
そうですね、
12月7日の土曜日、
うんうん、
まあ、あのこの番組トワキンがですね放送通算回数1000回を迎えるにあたって、
はい、
感謝のコーノスライブということで、うん、西洋料理メイキッス CM でおなじみの西洋料理メイキッスにてライブがあります、
はい、
私タッシー田代こそ無伴奏独唱の歌い人語るが出ます、
うん、
さらには女性シンガーソングライター上地かまりが登場します。そしてトロンボーン一本で地球を回す男、
うん、
新之助が
うん、
のすけくんが登場するわけです。
い
いです、ね、はい、そして、
はい、
地獄の合体モンスター
地獄の合体モンスター
フライフラワーズが、
はい、
森友くんや、森律子を含めてですね、
はい、
今回
は
千葉さんも出てくるということで、
うん、はいはい、
まさに地獄の合体モンスターフライフラワーズが登場いたします、
はい、
もうすごいことになっておりますのでぜひ皆さんですねご予約お急ぎいただきたいと思います、うん、フラワーラジオ経由でご予約いただいても全然結構ですし、
うん、
私の掲示板に URL など貼ってありますのでそこから行っていただいても結構でございます、
うん、
お昼です、
はい、
午後1時開演ですので、
うん、
夜ではありませんので夜は宴会ですから
夜は宴会
宴会&忘年会ですから、
はい、
ぜひですね午後1時開演西洋料理メイキッス限定30名様でございますので、うん、ご予約お急ぎいただきたいと思います。はい、そういったわけでライブインフォメーションをお届けしましたが、はい、ここから4時間のトワキン後半の2時間に突入いたします。ついに T9 久々でございますが、
うん、
1週間お休みさせていただきましたけれども、はい、猿の軍団、
はい、
最終回
最終回
猿の軍団最終回、
はい、
ね、第3回目の猿の軍団音楽的に検証していきたいと思います、うん、ぜひよろしくお願いいたします。いやだからその、
うん、
生歌をすごいたくさん練習しなきゃいけないぞ、
はい、
っていう時間をがあるんだけど毎日毎日生歌のことばっかりやってて、
うん、
いや2時間ぐらい映画見ようとそれでやっぱりこうシャイニングね
に行ったんですね。
よりによってシャイニング
よりによってなんかそれは生き抜け
ないのかよりによって生き抜けない、ね、むしろなんかハーハーしちゃってすごかったですよ、
うん
うん、で寝不足になる。
寝不足にな
る。大体そういうオチなんだけどね、
うん、
時刻6時にとっくに過ぎまして、
はい、
まあ、あのそろそろビールが飲みたくなってくる時間帯なんですけどね
はは
先週読みそびれてしまったファックスがあるのです、う
ん、はい、
ラジオネームナルトを取るな、いや本当申し訳なかったなと、ね、早々にファックスいただいてたんですけども、
はいはい、
先週ねだから生歌16曲の歌詞カードとか、
はいはいは
い、いろんな原稿で紙だらけ、人生は紙だらけで、あーでも放送終わった瞬間にあー読んでないっていうの気がついてですね、うん、本当申し訳なかったです、うん、あの自分の大好きなメニューで五七五読んでみてくださいっていうのが先週のテーマだったんですけれども、最後の最後に自分の好きなもので一句って、点点点点、ありすぎてありすぎて困るほどなので、マグロのブツで一句読みました。
はいはい。
でもこんな句でいいのかって自問自答しながらも、マグロのブツで一句読んでくれてるんだよね、うん、いいですよ。柵よりも安くて好きなマグロブツ、
はあ、はあはあはあはあ、
柵よりも、
柵よりも
安くて好きなマグロブツ、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
まあスーパーのショーウィンドウで、はい、マグロブツの方がわかりますね、味方ですよね。
そうですね。
我々の。
うんうん、
いやだからマグロブツは今日は、ちょっと。マグロブツを食べたいモードを今、加速させるために。
もう、でもスイッチオンしてない。
今日の居酒屋で。もう真っ先に、ガラガラガラ、いらっしゃいって言われる前に、マグロブツ。
みたいな。
もうね。
どうもとか、
うん、そう、もう全然もうドア開けながらマグロブーツとか言いながらガラガラガラガラ、もう最初のガラガラでマグロブーツ、もう間はもう言い始めてる状態で開ききらないうちにマグロブーツって言い切るぐらいの勢いでいきたいですね本当にナルトトルナさんありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、先週は本当に失礼いたしました、うん、
はい、
あとね、
うん、
この場でやっぱりちょっとご案内しておこうかなって、
はい、
来週ちょっと番組に遊びに来てくださる、
はい、
もうあのトワキン昔から聞いてらっしゃる方だったらご存知かと思うんですが、
うん、
あの鴻巣市の職員キャスターというね、
はい、
かつてラジオ広報鴻巣で、
うん、
職員キャスターの方が毎週入れ替わり立ち替わり来て、さまざまなインフォメーションを読んでくださってた時代があるんですけども、うん、その時に登場してたあの長野和美さんという、うん、ラジオネームカズミンでもおなじみな、はい、うん、ね、かつてあのトワキン聞いていらっしゃった方は覚えていらっしゃる方もいると思いますが、カズミンさんが出演するというか、まあ、広報的なことも担当している桶川の舞台のお知らせなんですけれども、
はい、
ボートというタイトルのお芝居、
うんうんうん、
シアター D スピリッツの旗揚げ公演、
うん、
で、桶川で11月16日の土曜日と17日の日曜日に、
うん、
2回ずつ公演があるんですけれども、はいはい、それのお知らせとかね、桶川市民ホールで11月16、17の2日間2回ずつ、12時半の回と16時の回があるんですけれどもね、うん、まあ、来週この番組にちょっと顔を出してくださるということですので、
うん、
まあ、そのお知らせ、あとねリスナーの方に招待券があります。
お、
ご招待があります。
いいですね、
ご希望される方はフラワーラジオまでご一報いただく、
うん、
電話でも結構ですしファックスでも結構ですので、
うん、
D スピリッツのチケット欲しいということをですね、うん、ファックスでもメールでも電話番号でも全然結構です。ファックスの場合は、048-543-2179、
うん、
048-543-2179、
うん、
メールの場合は info@fm767.com、info@fm767.com ですね、
はい、
それから、うん、でいいのか、とりあえずそれですよ、ファックスとメール、うんうんうん、で、電話番号は 048-543-7767、
うん、
048-543-7767、まあ、タッシーさんの番組で紹介されていた D スピリッツ、
はい、
桶川のね、この公演を見に行きたいという方は招待券ご用意してますので、ぜひぜひご応募いただければなと思います、うん、来週楽しみですよね、
はい、
遊びに来てくださるということですので、うん、お待ちしております。さて、
はい、
ではですね、いよいよおなじみのコーナー、
はい、
猿の軍団最終回でございますね、
うん、
では前工場を森友くんお願いいたします。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。
い、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。 金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ。タシタシナの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 を楽しみいただきます。
行きましたね行きましたね。綺麗な音が好きだと言ってた割にはやっぱり、ね、雑な汚れ汚れ
汚れ汚れ
つんざくサウンド凶暴性、ね、静かな暴走列車、
静かな暴走列車ど
っち、ね、森友刑事、ね、おとなしい暴走列車森友刑事、はい、ね、ご紹介いただきました、はい、さあ T9 でございます、うん、昔懐かしい子供向けのテレビ番組で使われていた音楽をしつこく検証するコーナー、
はい、
70年代、1974年に放映されていた SF ドラマ、うん、つぶらやプロのね、
はい、
作品猿の軍団、
はい、
森友くん2回目です
2回目です
、ね、りっちゃんは一度も猿の軍団を経験せずに
奪ってしまったっていう
猿の軍団、今日はその第3回目で、
はい、
これラスト
ラスト、
うん、1回目の時森友くんだったんだっけ。
1回目の時そうです
ね、ですよね、うんうん、で2回目のすけくんで、うんうん、で先週は生歌でお休みして、
はい、
で今日は第3回目という感じなんですがね、うんうん、
はい、
まあ T9 ですから、
うん、
オープニングの曲だけでなく、
なく
BGM や、うん、そんなところも検証しているんですけれども、はいはい、もともと主題歌だけを検証していた時代にも一度取り上げてるんですよ、
うんうんうん、
いつ取り上げたかというと T7 時代ってことですよね、
うんうん、2010年、
森友くんとかのすけくんが着任する 前
か
2010年の7月9日の放送で、
はい、
ゲストにシンガーソングライターの吉村香織ちゃんが来た時に、うん、猿の軍団をやったんです。
ほうほうほうほう。
吉村香織ちゃんというその素朴なね、
うん、
シンガーソングライター、女性シンガーソングライターがゲストに来た時に、
はい、
猿の軍団を紹介していたっていう事実がすごいなと思って何も知らないよ本人は
そうそう、で
下手したら猿の惑星すら知らないかもしれない世代の若いシンガーソングライター、素朴なその人にだよ、ゲストで来て猿の軍団知ってるみたいな聞いてみねみたいな感じ、猿の軍団を紹介したという、いけないですね。
もういけない世界を教えて。
昭和金の歴史というのはね。ということで、
はい、
まあ、そんな猿の軍団のオープニングナンバー、
うん、
まあ、あの先週聞けなかったんでね、
はい、
今週これ聞き納めですよ。
聞き納め
聞き納めですから、復習も兼ねてですね、うん、猿の軍団の主題歌、
はい、
作詞が高高志、
うん、
有名な方ですよね、
うんうん、
そして作曲編曲が対馬俊明、
はい、
あの仁義なき戦いの、
そうですね、
あの仁義なき対馬俊明歌っているのはシモン雅人、シモン雅人の割にはちょっと抑えたテンションのこれが聞けるという、
ね、
なかなか面白い組み合わせだと思うんですよね、
うん、
猿の軍団の主題歌もう一度復習してみるといたしましょう。
遥か遥か遥か荒野を旅立てば、そこにそこにそこに謎の世界が待っていた。憎しみ合うのはもうやめて、緑鐘を鳴らすのだ。愛という名の武器を取り、人間らしく戦え。猿の軍団、猿の軍団、何するものぞ。 空に空に空に。
やっぱちょっとねリズムのいろんな起伏がこうやって改めて聞いてみると面白いですね、うん、1週間ぶりなんですけど。
そうですね、
なんかね、
あのアイノーっていうとこ僕すごい好きな
あそこのちょっと変拍子っぽいとこ、変わってるとこだよね。子供向けのテーマソングにしては変わってると思うんだよ。
そうですよね、すごい抜け切るとか使わないし、
ね、
盛り上がりポイント
このダダダダダもなんで 歌わなきゃいけないんだろう。
そうですね、リ
ズム子供たちになんでダダダダダって歌わせなきゃいけなかったんだろうとは、いろいろ結構質問事項が多いんですよね、
まあ、どちらかというとなんかドラマの寄りの、
そうだ ね、あれですね、サスペンスドラマ寄りですね、やっぱり原作が小松左京だっていうところもあるからさ、でもやっぱりこの不気味さですよね、やっぱ仁義なきギター、
ギター、
仁義なきリズム、
はい、
すごいよね、
うん、
やっぱり仁義なきワールドが、仁義なきフレーバーがふんだんに使われてますよね。
そうですね、
なかなかこれはこれで強烈な世界だったりするんですけど、まあ猿に支配された世界という意味で、まあ、猿の惑星からのオマージュなんじゃないかみたいなね、言われてるんですけど、実はそのこのドラマはこのドラマでそんなに猿の惑星を思いっきりパクってるわけじゃなく、すごい面白くできているということで、私も本当にね、動画見たいんですけどね、
はいはい、
シャイニング見ないでこっちを探せよみたいなところもあるんですけど、
はい、
やっぱり対馬ワールドを今日紹介して締めくくろうかなと思ってまして、
はい、
例のその DVD のリマスターのボックスがいくらなんだっけ、メルカリで。
メルカリだと1万5000ぐらいで、
ね、1万5000かメルカリで
って言ってましたよ、
ね、そのリリースに合わせて CD が、発売されたんですよ、
はいはい、
猿の軍団ミュージックコレクション、
ミュージックコレクション、
どれだけの人が買うんだろうね、そのミュージックコレクションの中の音源をのすけくんと共にこの間検証したんだけど、
対馬、
はいはい、俊明という作家の、音楽作家のバリエーションをいろいろね、やってみて、明るい曲も意外とあるよね、みたいなさ、はいはいはいはい、ところもあって、もちろん仁義なきワールドもいっぱいあるんだけど、
そうですね、
今日はね、挿入歌、
あ、挿入歌、
はい、泉先生の役をやってた、斉藤ひろ子さんっていう女優さんが歌ってるのがあってですね、どこかで愛がっていう曲なんですよ。
どこかで愛が、
どこかで愛が、
はい、
そうですね、猿の軍団に追われながら人間を探してこう探し求めていくでしょ、その中で、まあ、どこかしらに愛があるのではないか、
なるほど、
どこかで愛が、という曲なんですよ、でこれね、番組の中で実際に猿がギター弾くんですよ、このコスチューム着たね、
ああなるほど
この写真今手元にさ、はいはいはい、ギター持ってる
猿がいますね、
いるでしょ、
はい、これ、ね、これ
この人がね、この人じゃない、この猿がね猿弾くっぽい、どうも、
あ、この猿さんが
このそのいい方の猿、
ね、ジャケット着て、ね、
人の味方の方の猿なんだけど、それがね、どうもギター、このギターさ、
なんか
ギブソンのハミングバードじゃないですかね、
に似てますけどね、
EM クラブで浦部君が使ってたやつと一緒だと思うんだよねこれね
でもハミングバードに似てますけど、ヘッドが違うから、
ヘッド違うね、
多分違う、
ヘッド違うね、ギブソンじゃないの、
ハミングバードのオマージュ的な、
そうか、猿の惑星 だけならずハミングバードもオマージュしてた可能性があるね、それドラマの中で歌われてるんですよ。で、斉藤ひろ子さんというのはプロの歌手ではないので、
はい、
たどたどしい歌い方なんですけど、メロディ
ー
がやたらといいんですよ。これはね、ちょっと挿入歌の中でもちょっといいんじゃないか、対馬俊明という人の曲はこういったところもあるんだと思ってね、ちょっと聞いていただきたいと思いますよ、はい、斉藤ひろ子バージョンをまず聞きます、劇中で使われてた音源、
はいはい、
そのまんま
実際の、ね、
はい、テレビで使われてた音源、ちょっと聞いていただきます、いきなりこれだもん、
野原に咲いた赤い花、風に吹かれた花びらが、私のエクボ
いい感じだよね。
なりました。
コード進行すごいんだよ。
そっと包んだ花束を投げたら虹になりました。愛が生まれてる、どこかで愛が生まれてる。せらぎが私の涙になりました。
すげえ難しいな。
そっと拾った石ころを投げたら雨になり、
ここに戻るための頭のメロディーなのか。
まあそうだね。でも明るくさせてるとこはまたすごいね。愛が泣い
ている、どこかで愛が泣いている。
すごいでしょ。
うん、すごい。
どこかで愛が、うん、挿入歌ですよ、うん。もったいないよねこれ。もう最後これ、これもうスティービーワンダーですよ、ほとんど、うん、このハーモニカ。ねえ。いやこれすごいなってやっぱ思って、
うんうん
だいぶ気に入ってんですよ、
うんうん
うん、最近の中で。で、劇中で使われてた、はい
うん
その様々なあの場面でいろいろ使われてて、
はい、
それもちょっと聞いてもらおうかなと思います。これこれ要するに、うん、その猿のコスチュームの人が弾いてんのこれ、シーン、そういうシーンなのこれ。
あ、そうなんだ。
いい感じだと思うんだよねこれ。
いいねこれ。
ちょっといい声してんな。他にもいろんな場面が。いいね、いいプレイだね。こういうシーンもあるね。いろんなシーンがあるんだけど。
野原に咲いた赤い花。
第6話ぐらいからこの歌が登場するらしいんだ、
は
いうん、
野原に咲いた赤い
花。だからみんなで歌うシーンとかなんだろうね。
なるほど、うん、
これだけで終わっちゃう。インストとしてもいいと思うんですよ ね、 いいですね、うん、ちょっと西部劇っぽいんだよ
な。あそうですね、うん、確かに、うんうん、
弾き方が違う。タイミングもいいよね、うん、おーメジャーいった。 いい感じですよね。いいね、うん、こういう感じでなかなかこの非常に効果的な曲を一発入れてるんですよね、挿入が。エンディング曲がないんですよ、猿の軍団って。
ああ、そうなんだ。
で、これが時々話の中で歌われるという感じで。だただ、斎藤弘子さんがその歌手じゃないから、ちょっとなんとなくそのね、ピッチだとかさ、リズムだとかさ、そこにあるんだけど、で、ちゃんと撮ったプロの歌手に撮らせたバージョンが存在してて、それが藤田敏子さんが歌ってるやつで、要するに、ムーミンの歌を歌ってる人とかですよ。いろいろなね、やってますけども、
はい、
一休さんとか、はい、ね、やってる、歌ってる、藤田敏子さんが、うん、このどこかで愛がを歌ってるんですよ。正式レコーディングバージョンみたいな感じなんですよ。
はいはいはい、
それがまたね、いいんですよ。こちら、聴いていただきたいと思いますよ。はい、そのレコードを出すときにドーナツ版を猿の軍団でリリースするときにだよ、はい、だから A 面は猿の軍団で、うん、B 面これなんだよね。あ、だからエンディングがないけど、はいはい、B 面はこれで発売してる。でこの音源なわけですよ。これはさ、はい、儲けもんだよね。だから
そうです、ね、
この B 面は相当いいですよ。
これはいい、
挿入歌、挿入歌レベルではないっていう。いやだから対馬俊明という人のその何ですかね、うん、音の紡ぎ方 が、
そうです、ね、が
楽曲音楽に対する向き合い方が、うん、ね、この間のやつ聞いた時も面白かったし、うん、相当引き出しがある人なんだなと、ね、という感じだよね。で作詞をしているのは阿部元春さんという方なんですが、うん、全然資料がなくて、なんか放送協会かなんかの方っぽいんですけどね、全然その辺が出てこなかったですね。いやこれ素晴らしい、このイントロがいいよね。やっぱまたハーモニカの海の彼方というわけでございまして、猿の軍団最後はですね、はい、名曲とともに、うん、お別れすると。
これは良かったですね。
良かったですよ、この曲ね。どこかで愛が。これで締めくくろうと思います。うん、以上、タッシーたちの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、猿の軍団、第3回をもって終了でございます。はい、来週からまた新シリーズを。
新シリーズ。
どんなアニソン、うん、どんな特撮ソングが出てくるんでしょうか。うん、来週の T9 もお楽しみに。
見つめて